ヨハネの福音書17章の1節から5節をお開きください。イエス様はご自分がこの世を去って父の身元に行く時が来られたのを知られて、エルサレムの2階の大広間でご自分の弟子たちにその愛を残るところなく示されました。弟子たちはイエス様が去っていくと聞いて心を騒がせました。それでイエス様はいくつかの約束をお与えになりました。私は場所を備えに行くのです。そして場所を備えたらまた来てあなた方を私のところに迎えますと言われ、そして私と同じ助け主を聖霊を使わすと言われ、さらに私の平安を与える、私の喜びを与えます、そして私はあなた方の必要に応える、だから私に祈りなさいと言われました。それから前回の最後では、あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと言われました。今朝はその続きです。17章1節。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。これらのことを話してとは、これらのこととは13章から16章までの話ですね。イエス様の最後の晩の話でした。エルサレムの2階の大広間でイエス様は弟子たちに対して最後のメッセージをお語りになったわけです。場所を備えに行き、また戻ってくる、そして助け主を与え、平安を与え、喜びを与え、祈りに応えると言われ、またそれだけではなくして、私があなた方を使わすけれども、あなた方多くの実を結ぶけれども、しかし私が憎まれ、そして迫害されたようにあなた方も憎まれ迫害されると言われました。弟子たちの心は悲しみでいっぱいだったわけですけれども、イエス様の締めくくりのメッセージは16章の33節の言葉ですね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、ずっとイエス様は話してこられたわけですけれども、イエス様がお話をなさる理由はこうでした。あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方が私にあって平安を持つためです。私たちが平安をないときに一番聞かなければいけないことは神の言葉、キリストの言葉です。もしあなたが今朝平安がなければ、どうぞキリストの言葉に聞いてください。イエス様は私たちが平安を持つためにいつも語られる方ですね。平安を持つためですと言われました。そしてあなた方は世にあっては困難があります。聖書は私たちは困難苦難がないとは教えていません。信仰を持ったら全てがバラ色になるわけではありません。いろんな問題が起こります。特に人間関係で多くの人は悩むわけです。また信仰の上に迫害されることも起こります。イエス様ははっきりとあなた方は世にあって困難がありますと言われました。しかし希望は何なのか。希望はイエス様は勇敢でありなさいと言われました。なぜ？私はすでに世に勝ったからです。そのようにおっしゃいました。イエス様はユダヤ人たちに憎まれ迫害され、最後は十字架でこのあと殺されます。しかし死人の中よりよみがえり、罪と死の力を持つ悪魔に勝利なさいました。ですから前もってイエス様はここで勇敢でありなさいとおっしゃったわけです。私はすでに世に勝った。この世の悪、そしてそれを支配する悪魔に、死に対してイエス様は勝利されました。同じように弟子たちも迫害に遭うわけですけれども、困難に遭うわけですけれども、イエス様が勝利されたように、あなた方も勝利をするから、だから勇敢でありなさいと、そのようにメッセージを締めくくったわけですよね。それからこれらのことを話してからということ、今までのことを話した後に 目を天に向けて言われました。目を天に向けて祈るのは当時の人々の一般的な祈りの姿勢でした。今私たちはどのように皆さん祈りますか？大抵は目を閉じて頭を垂れて私たちは祈るのが一般的な祈りの姿勢であるわけですけれども、しかし実際は祈りは大切なことはどのような姿勢で祈るかではないんですね。目を閉じて祈っても、上げて祈っても、ひざまずいても、あるいは歩いて祈っても、主の方でしたら家事をしながらであっても、運転をしながらであっても、どんな時でも祈れるわけなんです。そして声にこのように出して祈ることもできますし、また声に出さずに黙って心の内で祈ることも、神はあなたの願い祈りを聞いてくださるわけなんです。祈りは神様との会話なんです。私たちも会話をするときに、別にいつも気をつけして会話するわけではないわけですよね。座って話すことも、立って話すこともあれば、車乗りながら話すこともあれば、いわゆる何をしていても私たち会話できると、同じように神様との会話、いわゆる祈りもどんな時でもできるわけです。大切なことは何なのか、それはイエス・キリストの名によって父に求めるということなんです。そうすれば受けるわけです。イエス様の地上生涯は祈りの生活でしたね。で、神との親しい祈りがイエス様の力の源でした。例えばバプテスマをお受けになったとき、主は祈っておられたとルカの3章の21節には書かれています。朝早くまだ暗いうちに寂しいところに出て祈っておられたとマルコの1章の35節には書かれています。十二弟子を選ぶとき、神に祈りながら夜を明かされたとルカの6章の12節には書かれています。マタイの14章の43節には、祈るために一人で山に登られたと書かれています。たくさんイエス様が祈るシーンが書かれているわけなんですけれども、でもほとんど祈りの言葉っていうのは書かれてないんです。で、時々祈りの言葉が紹介されますけれども、それは本当に短い祈りの言葉しか紹介されてないんですね。しかしこの17章において、イエス様が父なる神様に親しく祈るこの長い祈りが、ずっとこの17章全体がそうなんですけどね、長い祈りが書かれてるんです。一般的にキリスト教会ではマタイの6章を主の祈りと呼んでます。天にいます私たちの父を皆が崇められますように、そして御国が来ますように、そのように祈り始める、あの祈りのことですね。でもマタイの6章はイエス様が、主が弟子たちに教えた祈りなんですね。で、弟子たちがどのように祈ったらいいんですか、そのように質問したことに対する、こう祈りなさいと、いわゆるどのように祈るのか、祈りのパターンを弟子たちに教えた祈りなんです。ですから実際はこの17章が、ヨハネの17章が主の祈りと呼ばれるべき聖書の箇所なんです。で、ここの祈りは3つの部分に分かれます。まず1節から5節でイエス様はご自分のために祈られます。次に6節から19節でご自分の弟子たちのために祈り、最後に20節から26節で全ての時代の全てのクリスチャン、あなたのためにもイエス様は取りなしの祈りをなさってるんです。で、ここでイエス様は声に出さずに黙って祈ることもできたわけなんですけれども、あえて声に出して祈られました。なぜ？ご自分の弟子たちがそのことを聞くことができるためなんです。さらに今に生きる私たち全ての時代のクリスチャンがこのイエス様の祈りを聞くことができるためなんですね。で、この祈りを通して私たちもイエス様と父なる神様との親しい関係を知ることができます。そしてイエス様が誰なのか、この祈りの中ではっきりと知ることができます。さらにイエス様が あなたのためにも私のためにも私たちのためにすべてのクリスチャンのために取りなしておられることを知ることができます。今朝は一節から五節までイエス様がご自分のために祈った祈りを一緒に学んでいきたいと思いますが、イエス様はこう祈り始めるわけですね。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。イエス様は誠の神を父よとお呼びになりました。父とはアラム語でアバということ、それは子供たちが自分の父親に対してパパとか父さんとか親しく呼ぶ呼び方です。イエス様は神をアバ父よといつも親しくお呼びになりました。父よ、時が来ました。何の時なんでしょうか。父よ、時が来ました。その時とは十字架におかかりになる時ですね。そのために十字架にかかるためにイエス様は人となってこの世界に降りてこられました。それは私たちの罪の身代わりとしてご自分の命を与えるためでした。これまで何度もイエス様は私の時はまだ来ていませんと言われました。このヨハネの2章においてカナの婚礼がありましたね。で、ブドウ酒がなくなって母マリアがブドウ酒がありませんと言った時にイエス様なんて言われました。私の時はまだ来ていませんと言われました。7章行くと信仰のない兄弟たちがもっと自分を売り込むためになんで人のところ行かないんですか、エルサレムに行きなさいお兄ちゃん、そうすれば自分を売り込むことができますと、そのように言った時にイエス様は私の時はまだ来ていませんと言われました。同じ7章の30節では人々がイエス様を捕らえようとして捕らえることができなかった時、イエスの時がまだ来ていなかったからであると書かれています。8章行くと同じことが書かれていて、また捕らえようとするわけですけれど捕らえることができなくって、イエスの時がまだ来ていなかったからであると書かれています。しかし12章行くと23節で覚えてますよね、異邦人がイエス様を訪ねてきた時にイエス様はこのようにおっしゃるわけですよね。栄光を受けるその時が来ましたって書かれて、栄光を受けるその時が来た。そして同じ12章の27節ではこのためにこそイエス様は心を騒がせたわけですけれども、私はそれを断ろうか、そのような話をご自分で祈りながらなさ、いや私はこのためにこそこの時に至ったのですと言われるわけです。そしてこの13章最後の晩餐の13章の1節で最初の方でこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたと書かれています。それからここですね、言われました、父よ、時が来ました。ついにその時、十字架にかかる時が来たわけです。そしてこう言われました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。十字架によって神の栄光を表すためにこの栄光、キリストの栄光を表してくださいと言われました。なぜ十字架がキリストの栄光を表し神の栄光を表すことになるんでしょうか。2節、それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるためあなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。なぜ十字架がキリストの栄光を表すんでしょうか。なぜ十字架が神の栄光を表すことになるんでしょうか。十字架は当時の人はみんな知ってたわけです。それは極悪人がかけられる死刑の道具でしたよ。だからそれは恥さらしであり敗北であったわけですよね。 それなのになぜ十字架がキリストの栄光を表すのか、なぜ神の栄光を表すことになるのか、その答えは信じる者に何て言われました？永遠の命を与えるからとイエス様おっしゃった。永遠の命を与えるので、キリストは栄光を表すわけです。神の栄光を表すわけです。イエス様は罪のない方でした。神の子でした。父なる神も、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとお認めになりました。そしてローマ総督ピラトも裁判において、私はこの人に何て言いました？罪を認めないと3度も彼はそのように言って、どうにかイエス様を釈放しようと彼はしたわけです。ところがユダヤ人たちはこの方を釈放することを拒み、彼らが選んだのは殺人者であったバラバを釈放せよと言って、じゃあ私はこのあなた方が言うキリストを私はどうしますか、彼らは何て言うんですか、十字架につけろ、十字架につけろ、そのようについに人の声が勝ってイエス様は十字架で殺されたわけなんです。しかし十字架は、神が世の初めから私たちを罪から救うための方法として定めたことでした。聖書は、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと教えています。そして罪から来る報酬は死ですと書かれています。すべての人は神の前に罪を犯したので、神の前にもう有罪が確定しているんですよ。今その処刑を待ってる、この待ってる状態になるわけです。言い逃れは誰もできません。正しい神の基準からすると、立法からすると、皆そのように罪に定められて、自分の罪の上に神の裁きに遭い、永遠の滅びに向かっていました。しかし神に感謝ですね。神は私たちを憐れんで、そして私たちに救いの道を開いてくださいました。備えてくださいました。それがキリストの十字架なんです。私たちが本来裁かれてよかったわけですけど、神は私たちを裁く代わりに、私たちの罪をすべてご自分の一人子イエス・キリストに負わせて、代わりに裁いてくださった。これが十字架であるわけですね。そのことによって私たちの罪が許されて、永遠の命が与えられる。これが神の救いのご計画だったわけです。そのことがローマの6章の23節にはこう書かれているんですね。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、プレゼントは何なのか、それは私たちの主キリストイエスにある、なんて書かれてますか、永遠の命です、あるわけです。罪から来る報酬は死なんですけど、しかし神は私たちを救いたいわけで、神のプレゼントは永遠の命なんです。キリストイエスにある永遠の命、これが神からのプレゼント、賜物なんです。第2コリントの5章の21節にはこう書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、この方とは誰ですか、キリストにあって、なんて書かれてます、神の義となるためです。神の義とは、神の前に正しいとされるということ。罪ある私たちが、死に値する私たちが、永遠に滅んでしまう私たちが、神が私たちを正しいものと認めるために、罪を許すために、キリストが身代わりで十字架で死んでくださったわけなんですね。しかし、もしキリストが死んだままであれば、それは敗北なんですよ。単なる人間でしかありません。いい教えをした宗教家、偉大な宗教家の一人でしかありません。道徳家の一人でしかありません。道を示しただけであって、道そのものではないわけです。救いはそこにはありません。 しかし聖書の示す通りにイエス・キリストは死んで葬られ、3日目に死人の中よりよみがえられました。そのことによって神の子であることが公に証明されました。キリストは死に打ち勝った方なんです。死に打ち勝った方なんです。死の力を持つ悪魔を滅ぼしました。ですから十字架は敗北ではなく勝利なんです。キリストは十字架によって栄光を表し、ご自分の栄光を表し、神の栄光を表しました。十字架によって私たちは何が分かったんですか？神が愛であることが分かったわけです。私たちが罪人であるときに神は私たちの身代わりとして御子をお与えになったことによって、私たちは、ああ、神は私たちを愛してくださったということが分かったわけです。そして私たちは滅んで当然であったわけですけど、神が私たちを憐れんでくださった十字架によって、私たちは神が憐れみ深い方であることが分かったわけです。そして十字架によって私たちは神の恵みが分かったわけです。私たちが頑張って救われたわけではなくして、神がしてくださった十字架のあの技によって、それを信じる信仰によって救われた、ただで救われた、この神の恵みがはっきりと十字架によって分かったわけです。で、十字架によって私たちは神の義が分かったわけ。信じることによって正しいものと認められたこの神の義、そのことをはっきりと示しているもの、それが十字架であるわけですよね。キリストを信じる者は皆誰でも永遠の命が与えられます。この永遠の命は神が引き寄せない限り誰も持つことはできません。神があなたを私を引き寄せない限り、呼ばない限り、招かない限り、招待しない限り、引き寄せない限り、与えない限り、私たちは持つことできない。私たちの頑張りでそれは得られないわけです。それでイエス様はここでおっしゃったわけですね。あなたから、神から、父からいただいたすべてのものに永遠の命を与えるためとおっしゃったわけです。同じヨハネの6章をちょっと開いてください。6章の44節ではこう言われたわけですね。私を使わした父が引き寄せない限り誰も私のところに来ることはできません。あなたがイエス・キリストのところに来ることができたのは、信じることができたのは、神が引き寄せてくださった、選んでくださったからなんですね。そして私は終わりの日にその人をよみがえらせますとおっしゃいました。神はこの方にすべてを支配する権威をお与えになったわけです。そしてイエス様はヨハネの同じ5章の22節ではこうおっしゃるんですね。そこも開いていただけますか。同じヨハネの5章の22節でこうおっしゃいました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に、キリストに委ねられました。それはすべてのものが父を、まことの神を敬うように、子イエス・キリストを敬うためです。子を敬わない者は、キリストを敬わない者は、子を使わした父、まことの神を敬いません。24節一緒に朗読します。はい。まことにまことにあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。信じる者はすでに永遠の命を持っています。裁きに遭うことはありません。死から命に、永遠の命に移っているのですとイエス様はおっしゃいました。では永遠の命とは何なんでしょうか。戻ります。その永遠の命とは、3節、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは何ですか。イエス様何と言われました。永遠の命とは唯一のまことの神を知ることです。永遠の命とは唯一のまことの神を知ることです。そしてその神が使わされた イエス・キリストを知ることです。知るとは単に知識として知るだけではありません。頭だけの理解ではありません。体験的に個人的なこととして親しくイエス・キリストを知ることなんです。神を信じているという人たちはたくさんいますね。世界中にはたくさんの宗教がありますから。私も神を信じてます、私の神が真実です、正しいんです、そのように皆そのように主張するわけです。しかしその神は誠の神なんでしょうか。聖書は誠の神は唯一ただお一人であると教えています。その誠の神によって天地万物は作られました。すべての宇宙を作られた方です。すべての存在するものの源なる方、その方が誠の神なんです。そしてその中に住むすべてのものをお作りになられたお方です。しかしその誠の神を見た者は誰もいませんね。また見ることのできない方なんです。人間がどんなに頑張って宇宙行ったとしても神を見つけることはできません。どんなに探しても、どんな宗教を作ったとしても、神はこういうものだろうって人がいろいろ考えて、私は何か啓示を受けましたと言って勝手にそのようなことを言ったとしても、誠の神に到達することはできないわけです。誠の神の側から近づかない限り、人は神を知ることはできないわけです。しかし、神から使わされた方がいます。神が人となって来られました。その方がイエス。イエスとは主は救い、誠の神は救いという意味です。キリストとはこれ役職タイトルです。油注がれたもの、それがタイトルなんです。神が油注がれた方、救い主として選ばれた方、その方の名は主は救い、誠の神はあなたを救う方なんです。その方の名がイエス様ということですから、イエス様は神の子であり、救い主キリストであり、神が人となって来られた方であり、神ご自身であるわけです。神は永遠の神なんですよ。一時的に神ではありません。神は何でもできる全能の神です。永遠の神は永遠の命を持っておられるわけです。その永遠の命を持っておられる方が人となって来られました。その方が永遠の命を持ち、永遠の命を与えることができるわけです。ですからこの永遠の命を持っておられるイエス・キリストをあなたの心の内に持つことが、あなたが永遠の命を持つことになるわけなんです。あなたはイエス・キリストを心の内に持っているでしょうか。あなたの心の内にはイエス・キリストが住んでいるでしょうか。個人的にこの方と関わっているでしょうか。親しく交わっていますか。永遠の命とは何ですか。永遠の命とは唯一の誠の神を知ることと、その神が使わされたイエス・キリストを知ることなんです。4節、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。イエス様は神の技を行うために神から使わされました。福音書を読むとよくわかりますけれども、イエス様はたくさんの奇跡を行われましたね。それは神から使わされた証拠を示すためでもありました。旧約聖書には、救い主が来られたらこのような奇跡を行います、この奇跡、救い主のこのメシアとしての印、その奇跡が行われることが書かれています。目の見えないものが開かれると書かれています。そして足のなえたものを歩かせる、イエス様はまさにそれをなさったわけです。そしてイエス様はツアラートに侵されたものを清め、耳の聞こえないものを聞こえるようにさせ、そして死人さえもイエス様はよみがえらせたわけです。で、これらの技をイエス様は皆 父が神が行うように言われた技をなさったわけです。ご自分から決してイエス様はいろんなことを行うことはありませんでした。いつも神の御心をイエス様はこの地上で行われたわけです。神の最も大きな技は何でしょうか。それが十字架であるわけですよね。イエス様は人々の病気を治すために来られたわけではありません。確かに憐れんで病気も癒しました。悪霊に疲れている人たちを解放しました。しかしイエス様が来られた目的はそこにはなかったわけです。イエス様が来られた目的は私たちを罪から救うためであったわけです。神はそのためにイエス・キリストを使わすわけですよね。十字架の上で私たちの罪の贖いを完成させるためにイエス様は来られて、イエス様も神のご計画を知っておられました。そのためにご自分の命を与えることでした。マルコの10章の45節でこう言われました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価としてご自分の命を与えるためなのですと書かれています。贖いの代価として自分の命を与えるためですとイエス様は言われました。その時が来たわけです。十字架にかかる時でした。私たちの罪の贖いを完成させるために死ぬ時でした。それでここでこう言われたわけですね。4節で、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、十字架の技です、贖いの技です。私たちの罪のためにご自分の命を与えることです。私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。この時点ではまだ十字架についてないわけですよ。これ最後の晩の木曜日の深夜ですよ。まだついてないのにイエス様はもうあらかじめそのことを知っておられて、何度もおっしゃいましたね。十字架にかかること、よみがえること、そしてそのために来られたことを繰り返しおっしゃり、そして今弟子たちに最後の約束をして、今祈っておられるわけで、ご自分が来られた目的をイエス様はここで達成したこと、先に勝利宣言をなさったわけです。そして翌日金曜日にイエス様を十字架につけられ、十字架の上で最後何とおっしゃいました。完了したとおっしゃったわけです。何が完了したんですか。私たちの罪の支払いが全部済んだということです。十字架の上でそれを成し遂げて、地上で父の栄光、神の栄光を表しました。罪に対して勝利され、死の力を持つ悪魔を滅ぼしました。神の技を成し遂げました。救いのご計画が成就しました。救いの道を完成しました。イエス様の地上での働きはそのために来られる、それを全部終わったわけです。全てはその意味で終わったわけです。救いの道を完成させたわけです。仕事が終わると私たちはどうしますか。仕事が終わったら家に帰るわけです。イエス様もこの地上での働きが終わったので、ご自分の家に、父の家にお帰りになります。最後に五節ご覧ください。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてください。イエス様はおよそ2000年前にこの地上に処女マリアの胎に聖霊によって宿り、そして誕生されました。しかしイエス様が存在されたのはその時ではありません。聖書はこの世界の存在する前に、永遠の昔、永遠の初めから真の神と共におられたと教えています。しかし私たちのを罪から救うために栄光のその座を降りて、ご自分を低くされて私たちと同じ人となって来られました。イエス・キリストは 100% 人であり、同時に 100% 神ご自身であるわけです。神が 人となって来られたお方です。そして十字架の上で私たちの罪の贖いを成し遂げました。それが終わったので元おられたところ父の家にお帰りになりました。神の右の座にお着きになり栄光をお受けになりました。ここでそのことをイエス様は祈っておられるわけですね。今は父よ、御そばで私を栄光に輝かせてくださいという。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。イエス様は十字架によって神の栄光を表しました。十字架によって神の愛を示し憐れみを示しそして恵みを示し神の義を示しました。死人の中からよみがえられたことによって死を打ち破ったこと死の力を持つ悪魔に勝利したことがはっきりと分かります。さらに天に昇り神の右の座にお着きになり栄光をお受けになりました。このキリストを信じるときに永遠の命が与えられます。永遠の命は死んでから持つのではありません。今この地上で生きているときに私たちは永遠の命を持つことができるわけです。私たちの一生は健康で80年です。長生きしても90年。私たちの教会には90代以上の方が嫁5人でしょうかいますけれども、本当に長生きだな、感謝なんですけれども、まあでもどんなに長生きしても120年がもう限度ですよね。肉体のこの寿命は限られているわけです。じゃあ肉体が終わった時に私たちは消えてなくなるのか、そうではありません。何かに生まれ変わるのか、そうではありません。私たちは皆信仰ある人もない人も永遠に生きる存在なんです。しかし問題はその永遠をどこで生きるのか、これが聖書が教えていることなんですよね。この地上では80年90年です。120年なんです。それで終わるわけではなくて、その後ずっと私たちは生きなければならないわけで、それをどこで生きるかなんです。まことの神を知らなければ、神が使わされた救い主、罪からの救い主イエス・キリストを知らなければ永遠の滅びなんです。聖書はそのことを教えています。人異様の池に投げ込まれて死ぬと終わって、何かもう全部終わっちゃうといいんですけれども、苦しんでそのままその中で永遠にっていうことは、それが恐ろしいわけです。聖書はそのことを厳かに教えています。だからそこに行かないように救いを与えようと神は私たちを憐れんで、罪があるとそこに行っちゃうわけですから、罪を全部帳消しにしないといけないわけです。でも人が頑張って宗教をしても、それは罪の償いはできないわけです。どんなに一生懸命勉強してもお布施をしたとしても、そのことを熱心に拝んだとしても、宗教は人を救わないんですよ。罪から救うことできないんですよ。罪から救うことできる方はただお一人、神ご自身なんです。でも身代わりが必要で、人間の中に身代わりにできる人はいないわけですから、罪のない方が必要なんです。ですから罪のない方、神の子イエス・キリストが人となって来られたわけですよね。この方も死んだままであれば罪があったということですから、聖書が示している通りに、キリストは3日目に死人の中からよみがえることによってご自分の栄光を表し、神の栄光を表したわけです。イエス・キリストは誰なのか。イエス・キリストは神が人となって来られた方なんです。ですから私たちは罪から救うことができるわけです。このキリストを信じるときに永遠の命が与えられます。キリストを持つことが永遠の命を持つことなんです。 イエス・キリストを持つことが永遠の命を持つことなんです。最後にその聖書の箇所を開いてメッセージを終わりたいと思います。第一ヨハネの5章開いてください。第一ヨハネの5章の11節、同じヨハネが書いた、聖霊によって書いた神の言葉です。5章の11節にこう書かれています。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちに、御子というのはイエス・キリストのうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、イエス・キリストを持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子イエス・キリストを持たない者は命、永遠の命を持っていません。イエス・キリストを持つ者が命を持っているわけです。13節一緒に朗読します。はい、私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。私がヨハネがこの神の御子の名を信じている、イエス・キリストを信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、聖書を書いたのは、この手紙を書いたのは、あなた方が何ですか、永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためなんです。あなたはよく理解しているでしょうか。永遠の命はイエス・キリストを持つことなんです。何かのものを持つことではありません。イエス・キリストを持つことなんです。あなたはイエス・キリストを持っているでしょうか。あなたの心のうちにイエス・キリストは住んでいるでしょうか。この方が永遠の命なんです。この方との親しい交わりの中に私たちは入れられたわけです。イエス・キリストは、私は全てに勝利した、この世に勝ったとおっしゃったんです。死に勝利された方なんです。悪魔に勝利された方なんです。栄光に入られた方なんです。ですからイエス様はそのことを今ここで祈っておられるわけですよね。弟子たちに約束を与えました。私は去っていくよ、でもまた戻ってくるよ、あなた方は私のところに住まわせるためだ。彼らは不安でした。私は別に助け主を送るよ、聖霊を使わす約束をされました。私の話したことを思い起こさせるし、全ての真理にあなた方を導き、あなた方に教えるよ、そのように約束をなさいました。私はあなた方に私の平安を与えるよとおっしゃったわけ。そして私がこれらのことを話したのは、あなた方が喜ぶためです。今は悲しんでいるけれども、あなた方は喜びます。なぜ、私はまた戻ってくるからでしたね。さらに祈りなさい、答えられますとおっしゃった。迫害に遭います、でも勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったから、勝利したわけです。約束を与えました。約束を与えただけではなくして、確かにその約束が成就することが今日の祈りにおいてはっきりとイエス様を示しておられるわけです。栄光に、元いた栄光の場所について、全ての権威が授けられた方として、全てを支配しておられる方として、私たちがこの方を信じるならば、もうすでに永遠の命を持っていて、この地上でどんな患難や苦難があったとしても、もうすでにキリストが栄光に入られたと同じように、私たちもそこに入れられる約束が成就するわけです。そしてイエス様が約束したことが全部そのようになることを父にお願いすることによって、父がそれを聞いてくださる確証がここではっきりと与えられる祈りをイエス様はなさっているわけです。イエス・キリストは栄光の主なんです。全てに勝利された方なんです。その方があなたを愛し、あなたを離れず、あなたをいつも守り導いてくださるんです。キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことは何も誰もできません。私たちはすでにこの方に救われていること、永遠の命が与えられていること、永遠の命を持っていることをいつも感謝しながら生活しましょう。あなたはイエス・キリストを信じたでしょうか。 イエス・キリストを心の内に持っているでしょうか。永遠の命はあなたの内側にすでに与えられているんです。そのことをいつも覚えて感謝しながら生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、永遠の命なる方が人となって来られて私たちに命を与えるために死んでくださったこと、その死によって十字架によって栄光を表し、神の栄光が表され、信じた私たちにもその救いが、永遠の命がすでに与えられていること、神の交わりの中に入れてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちがいつもあなたの恵みを、救いの恵みを覚えて、いつも主を見上げて生活できますように。今週も主が私たちを導いてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。